同じチャンネルなの？
いや、
別のチャンネルなんです。はい。
からと。
はい、はい、はい、はい、はい。はい、35分になりました。
はい。
はい、35分になりました。皆さん、お疲れ様でした。はい。まあ、ほぼ第2部は打ち上げみたいな。
そうですね。
ブレ
ーコーということで。
ブレーコーだと思っていただければなと思いますんで、はい、とりあえず、皆さん、乾杯。お疲れ様でした。
あれ、来てます。あ、来てました。来ました。来ました。
はい、
あ、
はい、
ほら、こんなことで。乾杯です、乾杯です。
はい。はい、ということで、はい、第2部、
はい、
いきたいと思いますけれども、
はい、
第2部はですね、
うん、
はい、こちらトホホ映画、
はい、
3本紹介という形でございます。
はい、
これはもう3位から順番に言っていけばいいのかなと、
はい、
思います。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ3位から順番にですね、
はい、
森さんから、
はい、
3位をちょっと言った後に、うん、リスナーの皆さんのやつをちょっとご紹介しようかなと思います。
はい、じゃあ第3位からじゃあ、
はい、
いきますね。
はい、
第3位、
はい、
フェラーリ
フェラーリ
フェラーリね、あんまり評判良かった、ま
あ、
確かに。
あのこれはね、あの、まあ、もちろんあのいい映画だったとは思うんですけども、はい、まあ、やっぱりちょっと、まあ、僕の思い込みもあるかと思うんですけど、あのまあ、僕車も好きなので、はい、でなんとなく勝手なこうイメージとしてなんですが、
はい、
まあ、ちょっと前の映画であのフォード VS フェラーリ
が
始まりましたね。あれ僕確かトップ2とか3に上げてたと思うんですけど、ああいうこう油と汗にまみれたこう熱い車と、あと、こうなんていうんですかね、スポコンものというか、この車をね、いい車を作って勝負にかける男たちっていう感じのものを見れるだろうと思って、あのエッド・フェラーリがね、素晴らしい
魂がダメだ
とか、あのかっこいい車もいっぱい出ますよ。これこのすごい最高の車を作るためのこの人の熱い人生を見れるんだ。
マイケルマンでしょ。
そうだ、マイケルマンでしょ。しかもこの男らしい映画を撮る人、これだと思って映画館見に行ったら、めかけと嫁の映画だった
んです。車の映画じゃないんかい。
めかけと嫁の映画だった。
めかけと嫁と争う話。
そうなんです。なんかもうね、で、
永遠のテーマですね、現代も含めて。
そうですね。でしかも自分のその本体の息子さんが子供の頃亡くなっちゃって、
ああ、まあそれはしょうがないですね。
で目かけに子供ができて、
うん、
で嫁が私が死ぬまでで認知なんか許さないからよってブチ切れたりとかして、
うん、
俺は何を見るんだ
ろうって、うーんじゃない
の。まあそういうシーンもありましたけど、ただまあ ほぼ主題としては嫁と目かけの間でなんかモニャモニャしてるおっさんの話。
レースの躍動感は何分ぐらいですか。
まあ、レース自体もその、まあ、結局あのメインとなるその大きいレースがあるんですけど、
はい、
まあ、最後のクライマックスは一応それに主題を置いてるのかな、
はい、
20分ぐらい30分ぐらい、まあ、それも並行して行われるんですけど、
うん、
ただそれもあのいい感じで走ってる時に、民家に車突っ込んで人死んじゃうんですよ。
あ、
それ大問題になっちゃって、
気まずいやつじゃない。
そうで賠償問題とか、
いやそれは何があってだって民家です
よね。そうです、もう人が死んじゃうバラバラになって、結構それもねしっかり見せてる。
うわ、
でそれで賠償問題もあってもう会社が傾くんですよ。まあ、実際にフェラーリってその後フィアットにあの買収されるんですけど、だから結局あの経営で行き詰まって、なかなかもう本当に赤字続きで、まあ、この人がこだわりの人なんで、もう車もお金かけて作る人なので、どんどん経営状況も悪化するわ、嫁と目かけの間で揺れ動くわで、なんかしんどくなってくるんですよね。ちゃんと白いおえんとって言いたくなるんですよ。しんどい。ひたすら男のなんかもうちゃんとしてっていう感じですね。
はい、
あの熱いものを見るつもりでいくとしんどい。
しょぼい、しょぼいよこの。
なるほどね。
まあだから人の半世紀って言って、あのむしろなんか何も考えないで有名な会社の社長の話だよと思って見て見に行ったら面白かったのかもしれないですけど、やっぱそういうね、あの車のレースの熱い話だと思っていくと、なんか優柔不断なおっさんの話を永遠にさせられるっていうね。あんまり魂は高鳴らなかった
で、
男って大変だなと思って。
だから どうもと光一くんのコメントを出してる。それ
ぐらい、ね、だから同じような目にあってんじゃない。いろいろこの事務所の
もう入ってかなり高いですよ。
そう
ですね。どうも光一くんのコメントの
ね。そうですよね。500万ぐらいかかるんじゃないですかね。だからアメリカではちょっとヒットしたってことじゃあ。あでもあんまりヒットしたって聞かないんですよね。
でも星いっぱい星いっぱい
いっぱいでも。ああ、イニャリツーがすごいつってんですからね。でも、名優たちの共演ってなんか、当たり障りない。なんか、いや、それはうまかったですよ、みんな、みんな、アダムドライバーとか、うまいですからね。まあ、
有名どころだからね。
もう、デニー・ヴィルヌーヴなんて、傑作って一言ですからね。
それ以上ない、それ以上ないのよ。まあ、書かなきゃいけないの、これ。
そうなんですよね。って感じでしたね、はい。まあ、だからちょっと期待したものと違ったってことなんですかね。
フェラーリ。
なるほど、
はい。ちょっと残念。
ちょっと残念でしたね。はい。っていう感じです。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ続いて、はい、レドさん。
はい。僕はですね、皆さんがベスト10に入れる作品を、はい、アンのことです。
ああ。
あれも今年か。
あれ夏ですね。
夏ですか。
あれはそうですね、ベスト10に入り、
みんな入れますね。
でもおかしくないかな、
うん、はい、最後の子供を預ける人のあれが本当にダメで
何にも分かんない森さんとか何でも分かんない。
ああ、そうか。あ、見てない、見てないです、はい。
これ何て説明したらいいの。
子供を預けるとこ
最後子供をなんか
聞いてるんですか。ちょっと見ましたけど
赤ちゃんを預けに行くじゃないですか。
赤ちゃんを、あ、隣に住んでいる、
隣が下か、
下だか隣に住んでいる、ここはあんちゃんのところに、生まれたばかりの赤ん坊を預けるところ。
1、2歳かな
?1、2歳ぐらいの子な、
うんうんうん。あれが唐突すぎて、受け止められなかったんですよね。で、その後に、預けた女の人も出てくるんだけど、はい、その匂いが全くしないし、うん、なんで預けたかも全く分かんなくて終わったんで、うん、俺入江監督好きなんですけど、うん、もうあダメだと
、うん、まあまあ言ってることは、
うんうん、
いや分かります。
もう俺こういうのダメだからっていう
感じです、ね、だからこう急にこんな子供を預けに来ないだろう。
いやいやだから預けに来るんだったら、うん、いやあるんですよ、
うん、
あってもいいんだけど、その後にお母さんが出てきて、えってなって、全く、その、預ける匂いがしなかったのね。
ああ、そのお母さん。
まあ、有名な方が出てきたんだけど、あ、この人を出すために
。それ誰やってた
の？忘れちゃったのかい。
なんだっけ
な。
大丈夫です。でも、ここ気ぃつかれて大丈夫です。
全然気ぃつけられてないです。
あれ？ももクロの子でした。
うん、AKB です、
ね。あ、AKB の子か。
うん。
はいはいはい。
もっと AKB の子。
はい。
第1期生のね、なんだっけな。
まあまあまあ、有名な子ですよね。
うん。
あ、早見あかりじゃない？
違います。
え？
あ、早見あかり、あ、これは。
ももクロの子じゃん。
ももクロ
だ。合ってるじゃん。
おっさんの話でる
やん。
完璧、ももクロでしょ。
合ってるじゃん。
いやいや、こういう役で出てくる人がもう一人いるのよ。AKB で。
ほんで、ももクロの子が、自分の子供を預けに来て、急に出てきて、急にいなくなった。
で、他の映画とかドラマで、うん、映画でもこういう役やってるのね、うん、子供って。だからやっぱりそういうふうに、ちょっと政治的に入ってるのかなと思っちゃって。
あれですね、新ウルトラマンに出てたりしますよね。
で、他の映画いっぱい出てますよ、邦画に、うん。それもこういう役で、ちょっと出て終わるみたいな。
はいはいはいはい、
だから、まあ、ね、別にその出るのはいいですけど、はい、もうちょっと入江監督その匂いとか、
はいはい、
そういうの見せてほしかったなと思って。
あ、うん、私もねこれ見に行きましたけれども、はい、まあ、ただ単にあの 主演のなんだっけ、あの子、河合優美がかわいそうなだけの話だなと思って、
うん、
やっぱ後半やっぱり子供を預けるくだりがキュリフィクションにあるんですよね。
そう
だから佐藤二朗とか五郎ちゃんとか出てた前半までは正直面白かったんですけど、後半が急にフィクションになっちゃってなんか唐突すぎるから、
そっからねなんかホームドラマ、ホームビデオみたいになるのよ、
うん、
なんかこんなに2人預けられたけど幸せでしたよみたいな、
なるほど、ね、
で急にあの引き取りに来たみたいなね、うん、なんか、
うん、ちょっとまあ、
なんか色が変わっちゃったんだよね、
う
ん、映画の、
うんうんうんっていう感じではありましたね、うんう
ん、はい、佐藤二朗さんとかあの五郎ちゃんとかはなんかまあ良かった
です、良かった、まあ、良かった、
良かった、佐藤二朗さんは最高に良かったよね、
良かった、佐藤二朗さんは良かったです、だから最後に佐藤二朗と五郎ちゃんもまたもう一回出てきますけど、うん、いやもうこの間お前何やってたんだよっていうふうにちょっと思っちゃう、
そうなの、そうなの、
っていう
だからあそこ、いや、入江監督、これはないなぁと思って
さ、なんか2つの映画が急に合体したみたいな感じになっちゃった
から、あれがうまくいかない感じだったね、
でもベスト10にはいっぱい入ります、
まあ、そう
これも結構みんなね、入れてますよね、
主題的には悪くはないんですけど、うん、とは思いますね、
これは第3位です、
はい、わ、はい、かりました、私は、
はい、
第3位、
はい、
どうしようかなぁ。
ここで考えん
の？いや、皆に幸あれ。皆に幸あれっていう邦画です。これね、そんなね、有名じゃないんですよ。今年の1月ぐらいにやってた、
ああ、はい、これね、
はい、
はい、はい、はい、
東京テアトルでやってるやつで、古川琴音ちゃんが主演で、可愛かったですね。古川琴音ちゃんは可愛いですね。なんかね、なんか、ミッドサマーみたいなことをやろうとしたんですよ、和製ミッドサマーみたいなことをやろうとしてて、大失敗してるなっていう、
ホラーってこと？
ホラー、一応ホラー映画なんですけど、これはね、もうなあってはいけないんですけど、途中からもうただのコントにしか見えなくなってきちゃって、もう笑いにすら なってなく、もう見てられないなっていう状況になっちゃって、もうなんか松本人志の映画見てるみたいな感じになってきちゃって、これはだから別になんか単純にクオリティが低いんですよね、予算とかそういうことじゃなくて、だからもうちょっと作れたんじゃないかなと思って、正直この際ワースト3位に関してはちょっとまあ怒りを覚えたというか、
どうなん
だ、どうすればよかったのかっていう感じですよね。
さっきそんなのが出てきましたけど
ね。どうすればよかったなというふうに思ってしまう映画ですね。皆に幸あれ。ちょっとこれもね、多分ネットフリックスで見れると思うんで、ちょっとまあ、笑っちゃうので、ぜひちょっと皆さん途中から見、途中から笑ってしまうんで、途中でちょっとぜひ見てもらえればなと思います。
はい。
はい。
最後
ありがとうございます。じゃあ、
そこ。が来てますね。
はい。
あ、まず、佐原さん、200円。
はい、ありがとうございます。お
は
ようございます。
はい。フェラーリ、事故のシーンは良かったです。あ、よし、あのシーンは良かった。まあ、シーンの作りはすごく良かったんですよね。うんうん、で、まあ、フォード VS フェラーリっぽい映画かと思ってた。そうなんですよね。それで見に行くと、
みんな
目にあるんですよね。
はい、
はい。で、佐藤二朗はこっち系の路線の役者狙ってるのかね。
ああ、そうね。
普段は面白いけど、
ちょっと、はいはい、ちょっとシリアスな感じをいかないとみたいな。
本職ではシリアスに。
はい。
もともとがこっち系ですからね。
そもそもとね、
まあ。そもそもが。
はい。うん、
みんなに幸あれ、確かにレビューの数字も低いですね。あ、そうなんですね。
ちょっとね、と。
なるほど。
もう少しうまくできたんじゃないかなと思います。はい。ということで、ちょっと、いただいたメールの中から簡単に紹介させていただければと思います。はいはい、で、今、コメントいただいたサールさんからですけども、サールさんはね、やっぱり、素晴らしいですね。年間映画ワースト6です。3位まで出してる。自分で枠広げるなよ。で、どれが6位と、はい、6本ですよね。はい、純不動。はい、スミオの話をしよう。
うん。
あ、スオミか、スオミの話をする、
ね、あ、みんな言いますね。
長澤まさみが可愛いので、長澤まさみが出てくるシーンは見ていられるが、長澤まさみが出てないとクソつまらないですと。劇中の男性の登場人物は軒並みバカだけど、三谷幸喜、お前が一番バカだというふうに、かなり大きい、かなり機嫌が悪い
ですね。本当に勝ってますね。
はい、続いて室井慎治、生き続けるもの秋田ご当地映画とはいえひどい、うん、そうですね、佐野さん秋田の方なんで、
ああ
秋田の方が見てひどいっていうのはひどいですよ、
ね、
はい、よくギバちゃんはこの終わり方を OK したなと、うん、本当にこのシリーズに出るのを終わりにしたかったのか、織田裕二と共演したくなかったんだろうねと。それで織田裕二も今後踊るシリーズでギバちゃんと共演しないから新作に出るのを OK したんだろうねということで、これはかなり思うところがありますね、これ、は
い、
で3本目がで交渉。
ああ、交渉。
交渉、はい。これは原作の途中切りだろ
う、
は
い、うん。ああ、そうなんだ、
だったら配信で流してる第0話とかを映画でやれと。 あ、今やってるやつですね。映画でしっかりやってしっかり終わらせろと。
なるほど。
だから終わり方に大変不満を持っている。
あ、じゃあ逆に原作を知ってるとまた感想が変わるっていう。
原作の終わり方もまたちょっと違うんで。なんでその気持ちもわかります。
あ、
はい。続いてアーガイブ。アーガイブあったな。マシュー・ボーン監督作が見るたびにつまらなくなる。というかこの人あんまり引き出しがないと思いますと。キングスマンシリーズも面白かったのは最初だけだしという。
確かにね。
はい。続いて変な家。原作が40分で終わる話なのを無理やり2時間に引き延ばしたので、どこかしらおかしくなるのは当然ですと。原作者のウケツさんがポストでブチ切れたらしいというのもわかるということ。これ確かレドマンさんもなんかと思うところがあるみたいなことを言ってましたよね。
僕はあの喜んでました。
何が喜んだ？何が喜んだ？
面白かった。
面白かったの？
はい。
面白かったの？
面白かった。
で大丈夫だろこれは。
これ大丈夫。
大丈夫な映画だったレドマンの中では。
ですね。最上級のコントです
ね。そっちに切り替えちゃったんでしょ、スイッチを。
石坂浩二よ。
石坂浩二が出てくる
んですか？
出てんの。今時
って佐藤二朗よ。
うん、佐藤二朗。
この二人出るってすごくない？
へ
うん。今時でしょ、石坂浩二。
石坂浩二が、
うん、ちょっと出てこなかったと思う。
それもう、ヨボヨボじゃなくて、
おうちちゃん、うちちゃんの話も。
ちゃんとしっかりした老人な
のよ。あ、イメージの石坂浩二出てきちゃう。
出てきちゃう。だからやっぱヒゲとか入ってんだけど、
多少
は。でもちゃんと、
へ
うん。でもね、やっぱり、原作とか、その元の YouTube してる人は、怒り千万になると思う。
そうだね。原作者のウケツさんがブチ切れてるっていうのがいいですね、これ。原作者の人は多く怒ってるっていう。
でも面白い。僕は何も知らないで見たんですけど。
はい。続いて最後ですね。映画クレヨンしんちゃん、オラの恐竜日記。クレ
シンちゃんはいつもね、映画はすごい評判いいのにね。
ここね、数年ちょっとね、
ダメなん
ですよ。ダメなんですよ。ギャグがことごとくつまらない。今の子供もおっさんもあんなクソみたいなダジャレで笑えるかと。しんちゃんで笑えないのは拷問ですと。脚本書いたやつはシベリア送りですと。
逆にあれかな、本当に、それこそね、本当に、しんちゃん、映画版は泣けるみたいな、
そういうね、
プレッシャーがどんどん強くな
ってるのかもしれないね。登場キャラの死を使って無理やり良い話にするのは下品だ。確かにこの通り
だ、ね、
なるほどね。
ハードルがでかくなりすぎちゃったのかなという。
きついよ、それはね。
はい、ありがとうございますということで、リクさんのファーストです。
はい
はい、第3位、
うん、
雨の中の浴場。
ああ、
これ今やってます
ね、はいはい。今やってるやつ
ですね。俺見たいなと思ってたんですよね。
探すの片山晋三監督ということで期待してみましたが、お話がとことん退屈でした、
うん、
誰かの夢は面白くないのかもしれないなと思ったところで日本軍のアジア人虐殺シーンが入ってきます。あそこだけ良かったですと。おあとは退屈ですと。
めちゃめちゃ評判悪いです。
あ、そうなん。
従軍慰安婦の映画とあまり指摘されていないのは不思議ですという。
映画館のコマーシャルで見た時はちょっとこれ見てえなと思いながら見てたんですけど ね。
で第2位、
はい、
ルックバック。
お
映像的に退屈でした、うん、僕は京都アニメーションが大好きなのでこの作品には複雑な思いがあるのですがより深まってしまった気がしますと、
うん、
ちょっと褒められすぎではないでしょうかという形で、うん、私もそうですね。ワースト3には入らないですけどもルックバックはかなり嫌いな方ですね。
ワースト入ってると思ったのに。
でもね、あれですよね、16対9っていうことを考えるとちょっとしょうがねえかなってちょっと思う。揺り戻したところはあって、ね、16対9の絵を4対3にしてるっていうこと自体がものすごく難しいことだから、まあ、見直しはしないですけど、
はいはい、
まあ、まあ最初のワンカット目とか良かったんでね、僕の中では。はい、まあ、でもちょっと褒められすぎではないでしょうかっていうのは分かりますね、
うんうん、まあ、原作がまずねすごい大評判になりましたからね、
うん、で第1位、
はい、
パミョン。
あ、韓国のやつ？
はい。破る墓と書いてパミョン。
はい、ああ、パミョン、ね。ホラーのやつだよね。
はい。
はい、チェ・ミンシクだっけ？
そうですね。これ、私もね、見に行きたかったんですけども、
はい、
あまりにも X 上の評判が悪いからやめました。
へ、
あ、これこれこれ。
そう、僕はこれ、チェ・ミンシクが大好きなんで、
はい、
ただ、ホラーだから行かないと思ったんですけど。
何かが出てきたっていいじゃないですか。
はい、
これ、これ、見ましたよ。
僕楽しんでしまいました
。冒頭から睡魔に襲われ、土の人から将軍の内武者が出てきたところで熟睡しましたってこと。何かが出てきたってことネタバレですけど、将軍なんですか？
そうなんです。将軍ですか。ちゃんと名前が僕たちが知ってる将軍が出てくるんですよ。
あ、日本軍の朝鮮出兵でいる将軍が出てくるってこと。
昔の
武士です、ね、
武士が
出てくる、武士です、武士です、あの
あれですよ、戦国時代の時代はあれですけど、僕は歴史ゼロで、あのですね、出てきますその呪いみたい、将門の呪いみたいな感じ、将門じゃないんだけど、
おそらく
なかったよ、将門とかな、
おそらく朝鮮出兵は今でも関空で恐ろしいことなどと思いますが、それなら落ち武者は関白でないと整合性がありませんということで、まあ秀吉のことですよね。でそういった点でもぬるいなと思いました。ホラー映画だと思って見たんですが、ポスターにはサスペンススリラーとあってあれれとなった作品でしたということで、
そうあれれですよ、
最後あやっぱあれれはあれれな
ん、ね、あれれですよ。
今年も1年楽しい配信ありがとうございました。仕事が終わってミニコフが聞くのは一つのルーティンになっているので今後も楽しみです、ということでありがとうございますという、パメオちゃん見なくてよかったですね、じゃあね。
うん。
見なくて大丈夫。
うん。
見なくて大丈夫。
大丈夫。
大丈夫。はい、よかった。
大丈夫。
続いて ITK さん。
はい。
ワースト。
あ、来た。
基盤切り。
うん。
ダメな脚本の見本ですと。11人の続軍といい、白石監督は、脚本に力を入れてほしいということで。
5番切りね。
はい。あ、5番切りか。
うん。
5番切り。
5番切り。
はい。
基盤切り
?5 番切り。
5番切り。5番切りだよね。基盤切りか。
いや、5番切りですね。
5番切り、
はい。私見てないですけど。
ほぼ見てないですね。
見ました。
面白かった。
普通
に。そうだ、大丈夫なんですよ。今、誰も、この後誰も見ないんで。
そうですね。
この配信は。
これ、昨日だと思うんですけど、これ。
昨日
昨日。
あ、昨日フィルム。はいはい。
うん、キノフィルムって、今映画化されないこういう時代のものを、
ああ、はいはい、
その庶民っていうか庶民に近
い
人たちを映画化してるんですよ、
はいはいはい、そうですね、松竹がやってたやつの
枠を
や
ってで来年もその、はい、僕のすーちゃんの主演のやつも見たんですけど、
はい、
やったんですけど、やっぱりそういうのを面白い面白くない関係なくて映画化してるのがまあ素敵だなと、
まあ、志はいいよっていう、う
ん、5番切りは普通に見ました。
普通、
うん、普通に
普通
にやっぱりだって彼出るもん彼
だって、彼って誰、
彼
彼って誰、
好きな人、ほら
だって誰ですか、
あれ出てる人、
草薙君じゃなくて、
どう忘れちゃった
、
誰、うん、
書いてますよ、ここに
書いてあるんだよ、
斉藤さ
ん、
君
じゃない、
中川君も好きよ、
国村さんが大きい役で出るの、結構、
あ、じゃあ大丈夫、
あ、小泉京子も出るから
、ね、あ、京子も出る、
うん、小泉京子またいいのよあ、いやいや、あ、面白かった俺思い出した、面白かった、
はい、ありがとうございます、
はい、
ということで、
15本切り、
あ、これ1本だけですね、
うん、
はい、で、男性 A さんは、
はい、
あ、でも男性 A さんは、あ、惜しい映画ということで、
はい、
ジョーカーポリアドゥ、
あ、俺ちょっと見てねえんだよな、
序盤のカートゥーンで全てが語られてしまって普通につまんなかったっす、私のような人間が事件を起こさないためには必要かもですが、微妙な責任意識で最高芸人の破滅で説教垂れるよりも、俺たちの冷蔵庫マンさんの背中を見ている方が折れた心を奮い立たせるは良いと思いました、ひえひえという、冷蔵庫マンさん見てる方がいいじゃないかと、これは
そうね、森井さん、
はい、
見なくていいです、
あ、いや、そう、見ようと思ってたらどんどん悪い評判が入ってきちゃって、
もう監督が前の方で描ききっちゃった、は
い、そうですね、なんかそういうこと言ってましたよね、
でもうしょうがねえ、もう頼まれたから、はい、もう大ヒットしたし、
は
い、しょうがねえから作ったんだけど、
はい、
しょうがねえのできちゃったんだね、
でなんかね、前作に共感してんじゃねえよっていう気持ちで作ったみたいな
そうなの、もう話進まなくてさみたいな感じで、でもまあ僕はその2人がうまいのよ、また、
ああそうですね、
そのうまいの見ちゃ、うまいの見てた、楽しんでた感じかな、
はいはいはい、
うん、
はい、あと2本ありますね、はい、あと2本、エイリアン・ロムルス、
おお、
美術と最後に出てきたバカだけは最高でしたいや、その気持ちは若い、うん、
ケンナオコ、
やっぱ最後に出てくるケンナオコはみんな気にはな、みんなそこは認めてはいる、
ケンナオコさんはやっぱ素晴らしいってこと、
ケンナオコはみんな認めてるっていう、
ケンナオコが出てきたのが、はい、あれ出したのが、 あのロムルスのすごいいいところ、
はい、そしてもう一本、おい、アンのこと、
家
優監督、横路席の70代の大先輩は悲しいため息をついて舞台挨拶には参加せずすぐ帰っていました、かっこ笑い、私はその度胸がなかったですということです、以上です、長文失礼しましたと、来年も何卒よろしくお願いします、私の周囲でも病気が流行っております、皆様お答えにご自愛くださいませ、かしこ男性さんざ
ました
、という感じで、あとは、あれですね、 M さんからですね、はい、ワースト、うん、デッドプール&ウルバリ
もう入れてしまいましたね、
でもいや別にどっちは分かる、うん、どっちの気持ちも分かる、うん、はい、いいじゃないですか、続いてトラップ、ああ
トラップ、
トラップなんだっけ、
トラップ
シャマランです、
あはいはいはい、
あれがひどいんですよ、
ミニーコンの
見に行こうと
思ったらひどい、
高圧だっていう、
あれはひどいんですよ、
はいはいはい、
あれはもう本当とんでも映画でしたね、
言ってたよね、
はい、そして、第1位がサムライタイムスリッパ、
あーなんかみんなは持ち上げてますけどね、
これね、サムライ問題に関しては、はい、意図的に正直、はい、東京ミルク放送局でも取り上げてなかったんですけど、
はい、
サムライ問題、
はい、
これは一度ちょっと向き合わないといけない、どうすればよかったかと向き合わないといけないのかっていうことで、
はい、
まさに見てない、
見てない、
見てない、ルーマさんは
見ました、
あ、ご覧になりました、
はい、
私も見たんです、
はいはい、
あの見る前に冷蔵庫マンさんと奥さんが、うん、の入り口で会いましたよね、
そうです
ね、
は
い、
ああそう
通じ合ったん
です、ね、あそう通じ合ったと、はい、ね、結論から言うと僕はつまらないと思います、はい、っていうのも、まあ、ただただ長いっていうところもあるんですけど、後半に、実際の刀、まあ、専門用では本身っていうんですけど、はい、本身を使ってチャンバラをするっていう、チャンバラするシーンを映画で撮影するんですね、はいはい、そっちの方が迫力がある、で役者だけの秘密ではなくて、監督やプロデューサーも公認の上、本身を使って本当に切り合いをしだすんです、うん、そのことに関してあまりにも無神経すぎるなと思って、うん、で僕たちやっぱ作ってるのはフィクションなので、本身を使えばリアリティが出るっていうのは、まあそれはそんな気はするんでしょうけど、でも本当に本身を使って、まあその使わなきゃいけない理由みたいのは、そのたらたら長いのがあるから、それは分かるんですよ。だったら周りのスタッフとかも分からない状態で、この役者2人だけが本身を使ってるっていうのを知ってる状態でやるんだったら100分っつって分かるんですよ。ただ周りのスタッフも分かってる状態でこっちの方がすげえっていうのは、あれはちょっとね、ものづくりに対して冒涜してる気がしますね。絶対にやってはいけないことですし、勝新がの
勝新
息子さんが同じことで、人を亡くなりになってますから、知らないわけないんですよ、これ作ってる人たちが、うん、何を考えてるんだろうなっていうのが正直、何を考えてるっていうか、なんか最後を本身を使ってやってるから迫力あるでしょっていう風な演出っていうことだけで道徳を無視してるなというのをすごく感じて、私は非常に憤りを感じておりますというのが初心表明。
作り手側としてね、
作り手側として絶対にやってはいけないです
ね、
あれは。あんなの面白くなるわけないんですよ、
はいはいはい、
っていう形です。でゾマさん、何かサムライタイムスリッパーに対して思うところがあればと。
ワースト2です。
めっちゃ先入っちゃったの。先に言っちゃった。
素人の中にプロが入ったら引き締まるんですよ。
ああ、
それは、ね、空気変わるわけよ、
うん。それは確かにあるでしょうね。
それをみんな褒めてるのよ、
うんう
ん。主演2人の人が盾をやった、うん。そこがすごかった。はい、そんな当たり前じゃない。ねえ。時代劇でみんなやってるよ。他のシーンが本当バカでしてるしさ、クソつまんないし、
はいはいはい、
他が学芸会やってんだもん。だって 助監督でさ、カチンコこんなことやる人いないよ
今時ね。
うん、だってステータス、助監督のカチンコのステータスはこれができるってことじゃない。
片手で打つ
っていうのがあれだけど、そこからそれはまあ、あのただ言ってるんだ、ただあの一つの例であと100個ぐらいあるからだと伊達メガネはつかないだろ、ヒロインに。
あの助監督ね、
あのレンズ入ってないの
よ。あ
レンズ入ってないやつ。
それ劇中劇じゃなくて
全然
AV になっちゃう。 AV になっちゃう。
だからそれでも OK なのよ、はい、素人軍団だから、はいはい、で一番いけないのが X で、ネガティブ投稿をした人に監督が全て絡んでくるの、
は
い、
それはちょっと
やだ、これファンタジーだからいいじゃないですか、時代劇だからいいじゃないですか、はいはいはい、よくないよ映画だよいや映画なめんなよってことだよ、はい、いや本当にお笑いの世界もプロとアマチュアいるけど、アマチュアの方がうまかったらそれは OK なわけじゃない。
まあ確かにそうです
ね。でアマチュアでもうしっかりやったら OK なんだけど、あいつら あれでしっかりやってあのレベルってことは、あプロになれない人が頑張って作ってプロの役者さんを持ってきて緊張感を作って、まあ運が良かったなと思うけど、それは許さないよ。もう俺はもう全然ダメ。もう1分は5分ぐらい始まったらもう早く終わってくんねえ
から長い、2時間ぐらいあるじゃん、2時間以上あるでしょあれ、
うん、
もう5分でお腹いっぱいになっちゃった、はい、
であの一応俺の意見だから、知り合いが見た面白かったって時は見てないふりしてんだけど、はい、別に見たって言ったらこいつらバカだなって言ってる、ね、うん、でやっぱり知り合い硬直の宗さんとかはやっぱりもうダメだったって書いたら、まあ、絡んできたらしくてすぐ消してました。
うん、絡んでくるのはねちょっと非常に良くない気がするんですよね。
でその後ビロチンさんは、はい、もうとことんよとことんやっちゃうね、
まあ、あなた素人だから。
で自分がダメだと思ったやつは、うん、本当にそのダメだと思うのははっきり書くあれなんで、うん、別に消しませんと、うん、でまたその侍パトローラーがいっぱいいるわけよ、う
ん、ああなるほどね、
言論統制じゃないですか、
うん、そうだから削除した方がいいんじゃないですかとかさ、うん、営業妨害ですよとかさ、
うん、なるほどね。
だからちょっと俺あれに関してはもうワースト1が強すぎたから、
ワーストの話はまた
そうそうそう、だから2位になりました、うん、
なるほどね。
つうか監督ダサいよね、うん、本当に、ま
あ、知るほどダサいですね、
うん、
照明の当て方っていうの知らないですね。うちの学生の知ってますね、っていうレベルのクオリティの絵だなと思ってる。でもそれをあんな大スクリーンでこう見せられてる、こっちの身にもなってみろ、金払ってと思って。
でもまあ絶賛してる人もいるからね。
そうなんですよ、だからこの配信はアーカイブに残せないんです、ね、パトローラーに捕まる可能性があるんで、
はいはいはい、なるほど、
今回2つ議題がある中での1つの議題があるんで、
はい、あれですね、今ちょっとコメントにもありますけど、まず変な映画、キャストが妙に豪華でした。長官、ね、
はい、
は固有回の話題にも上らないほどになってきた、まあ、確かに忘れてましたからね。
忘れてますもんね、ちょっとね、
はい、でサムライタイムスリッパーは割と良かった印象ですが、やっぱり本名を使っちゃう問題は実際に起きた事件もありましたし、まあそうですよね、
はい、
サムライは持ち上げすぎです。まあ そうですね、あれも俺も見に行かなかったちょっと感じが、なんか明らかにちょっとああいう流行りあるじゃないですか、ね、素人が作って流行りましたみたいな、はいはい、なんかね、あれがなんか本当に確かに みんなで盛り上げよう感がちょっと気持ち悪いなと思って村社会感というか、あれはなそこでちょっと見る気が打てちゃった
また
甘めてるんだ
けど、もうカメ止めと狙って作りましたみたいな
こと、それ書いてました、なんかそういうこと言う
人全然違うんだけどなこれと思って、カメ止めじゃないよと思いながら、でもね、じゃあそこでねやっぱりカメ止めの上田くんは見に行ってちゃんと監督に面白かったです挨拶をしてるあたりに、やっぱり彼は大人ですよ、
ね、あれもバカだよ
本当に偉いなと思いましたね。
びっくりしたよ、試写会ですごいいっぱい入ってた、彼が3作目かな、
何ですか、
上田監督が亀止めの後の作品で、もう入りきれないほどの
人が入って、すごいじゃん。
その後に上田監督がトークするって、
はいはい、
みんな帰ったんじゃ
ない地味、地味にメンタルダメージがでかいですね。侍に関してはちょっと一度審議委員会を開きたいですね、一度みんなでね。
なるほどね、じゃあ見ないとダメじゃん。まあでも今の聞いたらちょっと逆に見たい気持ちちょっとなったかな。
でもね、ハマってる人もいるんだよ。
まあ、俺ばっかりは好き好きですしね。
仲間の芸人もさ、すっごい面白かったっていう人がいっぱいいるの。
なるほど、
難しいところです。
難しいところです。
はい、はい、うん、ありがとうございます。
はい、
M さんから M さんから議題を投げかけて。ありがとうございました。
改めてってことですね。
はい。はい、はい、ということでじゃあ続いて、
はい、
第2位、
はい、
第2位はじゃあ冷蔵庫は森平さん、はい、シャマゾン順番しましょうか。
レモン
さん
は、まあ、でも第2位、
はい、第2位は。
サムライテルキ。
ああ、そうです。ああ、でも言えてない、言えてないけどね。言えてないけど。
はい。
何か他に、なんかで、サムライについて思うところ、気になるところがあれば、さっきの話以外で。
ないです。
まあ、思い出しだけはね。
はい。あと私もう一個ありました。私2位じゃないんで、いいですか、言わせてもらって。はい、タイムスリップものって、バックトゥーザフューチャーから始まったわけじゃないけど、うん、バックトゥーザフューチャーを一度正解として考えたときに、はい、タイムスリップ先で自分の状況を分かってくれる人間がいて、
はい、
毒ですよ、
はいはいはい、
で一緒になって、うん、その一人だけでもいいんですけど、うん、戻ってくる、
うん、
でタイムスリップ先で身につけた価値観や考え方を現代に踏襲してることによって主人公が成長するっていうのが、まあ、一番分かりやすいやり方だと思うんです、うんうん、でもそれっていうかぶっちゃけそれをやれるかやれないかだと思うんです、
うんうんうん、
タイムスリップものってしっかりそこを、はいはい、何にもやってないですよねこの映画、もうこっちに来ただけ、
ああ
ただのだから現代に来たやばいおじさんなんですよ、
うんうんうん、なるほどね、
これだから何のためにタイムスリップしたのってずっと考えるとやっぱただチャンバラしたいだけなんですよ本気で、
うん、まあ、そこありきで作った感じなんですかね、
だからすげえ雑だなと思って、
なるほどね、
っていうのはもう非常にこう憤りを感じております。
侍立石を演じた峰乱太郎さん、
はい、
は良かったですみたいな、
立石の方はだってあれちゃんとガチの人ですよ確か、
うん、
うん、で、私直接の知り合いはないんですけども、はい、知り合いから一つかまして、
はい、
渦政の、方にどうなってんだあれはと、
うん、
俺一つかました方もどうなってんだって怒ってるんです
け
ど、
あ、
で、うん、どうなってんだあれはっていうふうに聞いてもらったところ、はい、まあいろいろ捉え方はあると思いますし、お客様が一人でも満足がいってくれて、この映画は面白いと思ってくれることが私たちの仕事だと思います。大人な返し方をされてました。
立派、
立派。さすが渦政の方、
ね、
なるほどね。ベロベロに酔わして聞きたいですよその人。
スキッパラにね。
スキッパラにバンバン消臭流し込んでいろいろ聞いて聞いてやりたいな
とね。
クソーって言ってました。
はいはい。
しっかり返してきやがったんで。
まあね、公開中は言えないよね。
まあそうですよね。
うん、公開中はね。
はい、もう公開終わってんでしたっけ、
まあ、まだやってますよ、
言っちゃってますね言っちゃいましたね、まあしょうがない、はい、
大丈夫、渦政さんの方は褒めたらいい
ですね、そうですね、
はい、
はい、
ということでじゃあ第2位を、
第2位
森さん、
僕ですね、
はい、
第2位、某は恐れている、
あった
みんな評判いいんですよ、
あった
あれ面白かった、
見てない、
見てないんですよ、
いや前から見てないよ、
見た、
なんでしょうね、
見た、どうでした、
面白かったですか、
微妙だ
なんていうんですか、まあもちろんなんていうんですかね、ただね、まあ結局あれは要するに、まあなんていうんですかね、まあさっきの話じゃないですけど、それこそ統合失調症とかの人の頭の中の話なのかなっていう感じ
が、ああそういう感じ、
それは、まあ、多分そうとは言ってないんだけど、
どうすればよかったのか系ね、
そうですね、結局そのホアキン・フェニックスがちょっとまあ毒親にこう育てられて、なんかいろいろ心にトラウマがある人のロードムービーっていうのがなんですけど、 ただね、いかんせんあれ3時間でやる映画じゃないんですよ。もうその頭の中の、ま、何が起こってるのか分かんないけど、ま、とにかくいろいろな不安とかを抱えながら。
時間ったんだできますからね。
あの、頭の狂ったおっさんの道行きを3時間見させられるんですよ。で、意外とでもなんかみんな評判良くて、何が、俺の感覚がずれてるのかなって思
って。いや、みんなつまんないって言ってたよ。
で、ただやっぱね、これ思うんですけど、やっぱ制作側の A24、はい、今、まあ、台風の目ですよね、
はい。
あれ、あそこが作ったら面白いって言わなきゃいけない風潮みたいになってるじゃないですか。
それはあるよね、それはある。
そこもちょっと嫌で、なんかね、
わけわかんないのは OK っていうなってるからね。
そうなんです。で、ただ、確かにわけわかんなくて面白いのもあるんですけど、なんつうんでしょう、もっとみんなね、大谷翔平とか嫌いって言っていいんだよっていう感じですよね。
大谷翔平好きです
よ。いや、好きですよ。今ちょっと言えない感じあるじゃないですか。井上尚弥とかね。
確かにね、好きよ、井上尚弥。
俺も好きですよ。
でもなんか言えない気配。
ただ嫌いな人も中にはいるでしょ
う。いや、いるでしょう。いるでしょう、中には
でも。そういう人も別に俺は嫌いだけどなって言っていいんだよっていうのをこれ見てなんか思っちゃいましたね。
うん、
なんだろう、全然わかんなかったんですよ。本当に。しかも3時間だしね。
ちゃんと見に行ったんですね。
見に来ました。
うちに行ったんですよね。
で、ただね、アリアスター監督、ミッドサマーとかの、はいはい、ちょっとドキドキしながらも、怖いなと思いながら見に行ったんですよ。
はい。
まあ、怖くはなかったけど、わかんなかった。わかんないのが3時間ってきつい
よ。わかんねえのきついな。わかんねえのはな。
ハンバーガーとか食べに行きたかったもん。なんかお腹空いてきちゃって。
一回出てもいいんじゃねえかなっていう。
出たかったなあれ。いや、きつかったっすね。もう全然わかんなかったっすね。なんだろうな。なんかメッセージがあったんだろうな。わからんかったな。いや、わからんかった。あれは。すいませんでした。本当にわからなかった。そんな感じです。
はい、はい、じゃあ、棒は恐れている。
恐れている。
はい。
はい。
ということです。はい、ということで、それでは私の第2位ですね。
はい。はい、
私の第2位は、僕のお日様。
もう少々。はいはいはいはいはい。誰の息子さんだっけな。
僕のお日様という、岡山博史監督の、
あ、そうか。
はい。邦画です。はい、はい。はい。キツオンの主人公の男の子が、はい、アイスホッケーを差し合ってるんですけど、うん、隣でこの可愛い子ちゃんが、アイススケートやってるんですよ、
はいはいはい、で
それを見てて、はい、可愛いなということじゃなくてアイススケートいいなと思って、はい、自分もアイススケートを始めるんですよ、はい、でアイススケートのコーチ役に池松壮亮先生がいらっしゃって、はいはい、で、きつ音でちょっとどもっちゃってて、あんまり友達とも仲良くなかった子が、アイススケートをこの女の子と池松壮亮先生と一緒にやることによって、少しずつこう笑顔とかが増えていくお話です。
は
い、いいお話じゃないですか。
ね、いい話ですね。
ここまでは良かったんです、ぶっちゃけ。
はいはい、
ぶっちゃけね、はい、まあまあまあまあみたいな感じだったんですよ。
はい、
そしたら、なんか1時間ぐらいで、はい、あれ、これどう、もう終わりじゃねえと思ったんですよ。
はいはいはい、
そしたら、どうやら、池松壮亮が、
はい、
若葉達也君と、
はい、
ゲイだってことが判明して、えみたいな、
うん、
なんかゲイ問題になってくるんですよ。
あ、この映画の中で、
はい
はいはい、
で、ゲイのおかげで今度池松壮亮が、うん、コーチの職を追われることによって、うん、どっか行っちゃうことになっちゃう、はい、で、靴音の男の子も、
はい、
この可愛い子ちゃんも、はい、結局仲良くなれずに、
はい、
終わりって。
おお。
いいですか。いいですか。つまんない映画って、はい、どういう映画っていうのを言うか言いましょうか。
はいはい、
テーマを一つに絞れてないことなんです。
散漫になっちゃってね。
いくつもテーマ、言いたいことは分かる。
はいはいはい、
言いたいことあるのは分かるんだけど、一つに絞ってるからこそ見ている人も伝わりやすいし。非常に良くないのは、なんかやれ戦争反対とか、やれ恋愛だとか、なんかいろんな宗教問題とかが入ってきて、結局テーマが散漫になってしまって伝わらないっていうのが一番やってはいけないこと。これ多分お笑いも一緒ですよね。多分ネタの中でいろんなことを放り込むんじゃうことによって、結局何を伝えたいのかわからない。 この映画は典型的なそれなんです。
な
るほどね。はい。で、喫音なのか同性愛なのか、はい、あのテーマが不鮮明のためつまらないです、はい、でなんとか前半見れたのは池松壮亮先生新仮面ライダーが、うん、ベイビーワリキューレが頑張ってくれたから、うんうんうん、ごまかせたんですけども、はい、いかんせんねもう退屈でしょうがなくて、はい、でなんか知んないけどもう本当に気に入らないのがこの画面もそうで今うちらの画面もそうですけど16対9じゃないですか、はいはいはい、4対3なんですよ。
あ、もともとの映画ってことが、
はい、まあ、昔のテレビの画角ですよね、はいはいはい、でそれがダメっていうわけじゃないですけど4対3にするんであればそれの理由が必要だと思うんですよね、はい、ないんです。
なるほど、ね、
でカメラワークっていうものがなくて全部絵が基本フィックスなんですよ。
なるほど。
で絵に躍動感がないんです。で、エンドロールっていうものがありますよね、はいはいはい、自分の名前が載ってたら嬉しいやつです。あれがデザイン性が強すぎて読めないんです。
なるほど。
何なんだこれはと思って、
はいはいはい、
したら最後に監督撮影脚本編集奥山博って書いてあるんです。監督です、
はいはいはい、
一人で何役もやってるんです、
はい、なるほど。
タケシじゃねえんだと、はいはい、ジャッキーチェンだよ。いやジャッキーとかタケシは偉人だからできるんだけど、
はいはいはい
はい、できないのよ、うんうん、でさらにこれちょっと言わせてもらうとエンドロールにハンバートハンバート持ってきてるんですね。ハンバートハンバートミュージシャン、
うんうん、
で本当にこれずるいやり方なんですけど、ハンバートハンバートの曲を流しとけば大体いい感じに映画になるんですよ。映画って、ね、
あ
大きな絵もやってるんです、はいはい、ハンバートハンバート流してるけど大丈夫問題っていうのがあるんで、今このご時世。それをこの大志は知ってるんです、ヒロシか。岡山ヒロシは知ってるんですよ。知ってるのにもかかわらず、エンドロールが遊びすぎてて分かんないです。で、一体なぜこうなってしまったのか。一人で何役もやってるかっていうところもあるんですけど、その前になぜ一人で何役もできるのかということです。ジャッキーでもないのに、こいつが、奥山和義の息子だからです。
なるほど。なるほどね。
でね、ずるいのは親父が奥山和義だって言ってりゃいいんですよ別に、はいはいはい、奥山和義の息子の広志がどうこうでとか一言もどこにも書いてないんですよ。
なるほど。
知ってんだよこっちはとお前が権力を使って親の権力を使って新仮面ライダーとかを招集してることを、はい、だからそいつの力は何もないんですよ、はい、でそこでああなんか親のコネだけでこれができちゃうんだまだ日本はと思って。
なるほどね。
すごくなんか汚い昭和のやり方を久しぶりに見たなと思って。なるほど。だから多分まあ計算したら28なんですよ。ははは。28だと早いんですよねこれをやるには。
若いですね。
だから30分ぐらいのものだったら多分作れるんですよ、はいはい、だからちょっとまだ早すぎたろうなと思ってて、もう一回ちょっとショートムービーから出直してあと 5,6 本やったら同じテーマでやってみて、ね、どっちか絞ってね、はいはい、やってみたら多分全然面白くないんじゃないかなと思って、そりゃカメラマンも自分だったら全部フィックスだわなと思って。で4対3もね、4対3にした方がおしゃれじゃないですか。なんか知んないけど理由もないから、
まあ、あれね、悪魔と夜更かしなんかは映画あテレビパート4体
だから、だからそれで
理由があるから、ね、
演出上じゃないですか、
はいはいはい、
それは全然いいんです。
あ、悪魔と夜更かし入れなかった、
ね、そうだ確かに悪魔と夜更かし入れてた、はい、ありがとうございます。
はい、そんな感じ。なるほどね。はいはいはい。
なんとなく雰囲気とかでやるなよと思って
なるほどね。
うん、なんかそう、
でも最近あれですよね、テーマぶち込み問題ってなんか全体的に全世界的にある気がしません？なんかそこでなんでゲイ列問題も GLBT 問題持ってきたとかっていうのってどの映画にもなんか
さ、ああまあ入れた方がね、入れた方が話しますね。
ポリコレとかいろいろあるけど、
はいいからね。
アメリカね、上映できしやすい。
そう、ああやっぱそういうのがあるんでしょうね。
そうそうそう。
実際でカンヌ出てますからねこの映画。
うん、外国に出しやすいんで、
これその必要ないよねっていうのが結構あるじゃないですか。ゲイとか列とか出てくるのなんか。
でもかわいそうだよね。周りの人も何も言えないからさ。
ああそうですね。
うん、だからもうダメなのが気がつかないよね。
ダメって言ってくれる人がいない。
面白くないよって言ってくれる人
が小声でね、
評論家なんか絶対言わないし、
はい、
うん、
いや、かわいそうだなと思って、多分、志は高いんですよ。
うん、
だと、いいもの作れるはずなんですけど、もうだからそうですね、周りに誰もいないから。
うん、
やっぱでも、そんだけ影響力あるんですね、まだ奥山さんはね。
そんなの一本電話かかってきたら、はい、そうですねって言うしかないじゃないですか、
そち
ら。
そうだよ。
やっぱそれと喧嘩したたけしはすごいですね。
だってバリバリまだ X すごいもん。
あ、そうなんですね。
うん、すごい。
え、今この人おいくつですか？結構な。
70
くらいと思う
でしょうね、うん。そんなに表舞台には出てきてない
ですよね。もう出てきてはいないですよね。
やっぱでも裏からの。
うん、そういや、だから一本だよ。
ダベツネみたいな感じ。
そうそう。
X はね、昔のすごい話とか、バリバリ書いてますよ。バリバリ。
自分その人だったら風邪じゃなくかけるみたいなね、感じのところはあるでしょうと思いますけど、
いやでも息子とかそういう2世の方はもう努力3倍しなくちゃいけないっていうのがあるから、
だからこいつはね、なんか息子だってことを隠してるのが一番腹立つなと思って、
隠してる、
隠してるっていうか探しは分かるんだけど、別にプロフィール上にどこにも書いてないんですよ、言うようにいいのにと思って。
そうですね。
いやでも大きい仕事は来ないよ正直。
キングダムの監督とかやりかねませんよ。でも、
ああそっか
急に、あそれが俺怖いんですよ。
まあね、あれは別に監督のせいになんないからね。
そう
でもキングダムの監督やりだしたらもう芸術系に行けないからさ、
ね、
うん、
っていう第2位ですね。今年見た邦画の中で一番ショックでしたね、
はい、
こんな忖度がまだあるんだと思って。
忖度しかないですよ、
うん、
なるほどね、
はい、
はい、
そして、お待たせしました、はい、ワースト1、
はい、
ワースト1に関しては、
はい、誰からいきます？
これちょっと森江さんから言ってもらって、
じゃあ僕からいきましょうね。
よろしいです
か？はい、はい、私は一緒なんで。そうですね、はい、僕裏を知らないので、はい、じゃあいきますね。ワースト1、エクスペンタブルズ。すいません、ダメでしたね、僕これね。これ確かね、今年のね、僕多分
ドア玉、ドア玉
映画だったんですよ。まあやっぱね、いろいろあるんですけど、まずやっぱね、びっくりするぐらいスケールがちっちゃくなっちゃったっていう。いや、まあこれは多分コロナとかいろいろあったと思うんですけど、多分見た限りですと、ほぼ全てスタジオで撮ってる感じがする。うん、ですよ。ロケとかほとんどないんだろうなっていうのと、で今までやっぱこの、まあ、これの目玉っていうと、アクションスターがやっぱ全部取りきて、あと、もともとこれ制作する前にシルベット・ストローンが一回離れるっていう問題とかがあって戻ってきたっていうのも、
はい、
まあ、そこもなんかいろいろきっとあったんだろうなっていうのがありながら、だから完全に今回あれなんですよね、スタローンが制作としては関わってないんですよね。
はいはいはい。
でただ今までって、まあ、それを差し引いたとしても、ほらやっぱゲストも豪華だったわけじゃないですか、
はい、
シュワルツェネッガーだ、ブ、はい、ルース・ウィリスだ、はい、ね、ジェット・リーだとか、はい、ウェズリー・スナイプス、バンダムだとか、はい、メル・ギブソンって出てきたんですけど、今回の目玉がトニー・ジャーなんですね。
いやいや、いいじゃないですか。
いや、いいんだけど。
トニー・ジャーダメなんですか。
いや、いいんだけど、今までのアクション映画のさ、歴史を作ってきた面々に
ちょっと
ね、考えるとトニーじゃちょっと
弱いよね。
まあ、一応アンディ・ガルシアも出てくるんですけど、出てきた時点で、あ、こいつが悪いやつなんだろうなっていうのがすぐ分かったっていう薄さっていうのがあるのと、あと今までってやっぱね、これはやっぱり外せないところなんですけど、エクスペンタブルズって男の子の映画だったんですよ。
はい、
女っ気がなかったんですけど、
はい、
今回ミーガン・フォックス、
あ、いい女出てきてた。
ホットな好きが出てきた。
ホットな好きが出てきてた。
ホットな好き、今まで2とかだと CIA のなんか工作員でなんか女の人とか来たんですけど、明らかに確かに野宿して隣で寝てても別に変な気を持たないなって、女の子がちゃんと出てたんでバランス的には良かったんですけど、今回ホットな好きが
単純ない
い女が出てきちゃったから、これ絶対にこの頭の中が中学生の男子の中にこれ入れたらもうエロ本じゃないか
っていう、大変なことになっちゃう、
いらないよこんなのって思いながら見てたっていうのがまずあって、あと、いかんせん、やっぱこれ、前、ちゃんまつさんと喋ったかな、
喋りましたね、ちょうど1年ぐらい前にね。
どう考えても、スタローンたちが悪い人なんですよ。まあ、この、
ちょっと悪でしたね。
真のストーリーはまあいいんですけど、サイドストーリーみたいなので、スタローンがなんか酔いつぶれて、賭けに負けて、
そうそうそうそう、
指が取られた。 それを、でもただ、それはどう考えてもスタローンが酔い潰れて負けちゃっただけだから、スタローンが悪いのに、あのステイサム連れて、そのバーに行って全員、袋叩きにして、あの指輪を奪い、なおかつ、そいつを自分の身代わりにして飛行機で焼くっていう、すごいことやって
るんだよね。何にも悪い
ことないのに、お前出身系だよってことをやってるんです。しかもそいつの切り落とした腕を飲み屋に飾るっていうね、中指立てた形にして、すごいことやってて、最後まで、お前、刑務所行けよって思いながら見ちゃったの。やっぱね、ちょっと、感情移入が最後までできなかったなぁ。
ただまあこれはエクスペンダブルズはエクスペンダブルズじゃないっていうなんか自分の中のよくわかんないルールでごまかしてたんですけど、やっぱそこは道徳
的にダメだったよね。ただの悪い人だもんね。
気持ちはわかる。
いやーこれはね、なんでしょう、やっぱでもどうなんでしょうね、やっぱスタローンがやる気なかったんだろうなっていうのが一番の、
うん、そうですね、
うん、ダメな感じかな。でももうちょっとねやり終わったよねって気はするんですけど、なんか噂によるとね、ピアス・ブロスナンとかあの辺も出る予定だったらしいんですけど、やっぱ多分その辺がやっぱいろいろ撮影がずれ込んだりとか、あと一応これあれですよね、あの制作スタローンがやらない代わりにステイサムがやってるんですよね。
ああ、は
いはい、その方がこいつには早かったんでしょうね。
いやステイサムもいい年だよ。
いやまあもちろん
意外と年でできるもんじゃないから、
ね、でもやっぱほらスタローンはやっぱいろいろ経験してますから、
うん、
揉まれてね。であとやっぱそういう大人の事情が見え隠れしたっていうね、
はい、
この人たちも中二ではなかったんだ。あのいろいろなあれがあるんだなっていう、なんかちょっと現実に引き戻されながら見ちゃったところがありまして、
ちょっとバイカーズたちだったなと。
3作目までで良かったねっていう気はしましたね。これもうないんじゃないかな、
うん、このままフェードアウトね、うん、このシリーズね、
あるな、気がするな。はい、
はい、ありがとうございます。
そんな感じでした。
はい、
はい
はい、ということで、
はい、
じゃあ続いて、私の1位、
はい、
と、
はい、
を発表させていただければと思います、
はい
はい、2024年度、うん、ワースト1、
はい、
Netflix とか、うん、アマプラとか、
はい、
ディズニーチャンネルもあるんですけど、はいはい、その辺も含めて今年公開とかも見たやつ、うん、126本ありました。
おおすごい、
頑張りましたから、
うん、頑張りましたね。
まあ映画館に行かないっていうのもあるんで、
はいはい、
気軽にはだいぶなりましたから、
はいはいはい、
その中で、うん、ワースト1、
はい、
いいですか、
はい、
室井慎治公平、
あ、ね、まあ、全部見てないからね公平っていうことって
どうしちゃったのかなっていう。
僕も発表しましょう。
いや、あの、いいですか、発表してもらっても。
はい。1位。
はい、
室井慎治、前編後編です。
同じじゃない。
ちょっと。
あ、いいですか、ちょっとじゃあ、これ、室井慎治のお話をさせてもらいたいんですけれども、
はい、
ちょっとね、その前に、これのね、話をしたいんですよね。あれ、どこ行っちゃったの？あ、またどっか行っちゃったよ、ここに来て。
今日はなくしがちだね。
今日は大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。あ、ヤフーレビューみたいなの
を、
はい、見たんですよ。
はい、
そしたら、64歳の、
はい、
あの、パイセンの、女性が見てて、
はい、
非常に感動してた。でなぜなら、室井慎治の生き様だったりとか家族と共に生きるっていう志はすごくよく分かったし、最後の方は本当に、うん、あの涙が止まりませんでした、
うんうん、
いうことが書いてあるんです、うん、でそれに対して10件のいいねがついてるんですね、うん、これを私否定はしないんです、
うん、
言っていることは、はいはいはい、でただこの64歳のバーバが、バーバって怒られるな、64歳の バーバーバーお姉さん、お姉さんお姉さんはここのストーリーだけ見てるんですよ。
あ、
その森進二のストーリーだけ、ね、で見ると言ってることは分かるんです。ただこれもう絵面からもそうですけど、踊る大捜査線のスピンオフもしくは続編なんです。
書いてますね。
踊る大捜査線のスピンオフなのに、うん、なんで北の国からなってるんだよこれは。
なるほど。テレビ局が一緒だからじゃん。
これね、多分そうなんですよ。
いやマジで。
それがこう、それが怖くて、北の国からの続編は、もう物理的に作れない。
まあそうですね。
物理的に作れないから、じゃあ黒板五郎を誰がやるかっていう時に、お、ギバちゃんは秋田に住んでるからいけんじゃねっていう。
なるほどね。ちょっと北の方だね。
で、その発想までは俺いいよ。別にノーとは言わないですね。で、それに対してリスペクトを深めるために、北の国にやった石田恵美っていう五郎の奥さんの絵が、この話の中で近所の商店のおばちゃん役なんですよ、
はいはい、
それもいいんでそこまでリスペクト、けどただ本当に踊る大捜査線の中で2時間にわたってただ北の国からっぽいことをやろうとしないでもらったんで、養子を集めてギバちゃんがみんなでカレー食ってたりするんですよ。踊る大捜査線じゃないんですよ。
はいはいはい。
で最後になんかね、もう本当に松山千春の歌でエンドロールなんですよ。
あ、それ北海道になってきちゃったね。
そうなんですよ。だから完全に北の国からを、
ね、
北の国からのスピンオフをやろうとしてるんですけど、やってること兄弟踊る大捜査線なんですよ。だからそこの食い合わせは死ぬほど悪いんですけど、それはまあまあでも側はいいでしょみたいな感じにしちゃってるから、非常に食い合わせが悪いはずなのに、はい、だからどうなんだよ。でも踊る大捜査線が終わってからもう20年経ってるから、はい、見てないやつが多いからいけんだろうみたいな、多分気配すらも漂ってるんですよね、はい、この映画から、はい、非常になんかこう何を見てるんだ俺はっていうのをこう2時間の間感じました、はい、っていうところでバーストワンっていうか、結局何なんだこれはのが強かったですね。はい、ということで、あれ奇遇ですね、レッドコマさんもなんかバーストワンだ。はい、あれ何か共通項とかありました？
お金返せ。なんだろうな、正直ギバちゃんじゃなくてもいいのに、ギバちゃんじゃなくてもいいの
に。なるほどね。
他の人が主人公だ、うん、周りの子なんか預かってる子供たち3人いるんだけど、はい、それが主人公なわけだから、ギバちゃんが元警察に勤めてる知らないおじさんがやってるのも、はい、全然何の、あれもありません、
はい、
そうですね。
で前編見た時に、あ、後編の予告編としてまあまあ、
はいはい、
まあまあ許そうとやったんですけど、
はい、
後編は、はい、再来年の、はい、青島の映画をやりますよっていうお知らせの予告編でした。
な
るほどね。結局何にもやってない。
何もやってないの。
なるほどね。
事件起こるんだけど事件も解決してないの。
はあ、
うん、
なるほど。
ですっごい悪い小泉、昔言った小泉京子の娘が出てんだけど、もうなんか前編の最後に、うん、ギバちゃんのこのスーツ、うん、象徴のあれ燃やしたりしてんだけど、はい、次の、後編で、はいはい、一言で気コロッと変わってるからね。
あれだから結局あれ前編見てないからですけど、小泉京子の娘は福本莉子なんですけど、うんうん、福本莉子はあの小屋に火をつけてギバちゃんのスーツを燃やしちゃって、うん、まあ、誰も殺したりとかしなかったですけども、うんうん、あれ放火ですよね。
放火です。
犯罪じゃないですか放火って。
でも訴えないんで、
なんか、まあ、小屋とはいえ、火つけたら、なんか捕まるっていうイメージがあるんですよ。
だから、
悪いことじゃないですか。
ギバちゃんが訴えなくても、他の人訴えるよね。訴えるんですか。
持ち主が OK って言ったら大丈夫って、それ言い出したら何だってそうじゃねえかと思って。
そうそうそうそう。だから犯人も、その村の人、とか村の警察も、 犯人はあの子だけど、あの子は訴えないんですね、みたいな感じになっちゃってるのよ、もう。うん。
だって誰か人殺しても、別に家族が何も言わなかったら政府と同じじゃないですか、うん。社会的にダメな気がするんですけど、カレー食ってましたよ、この子。のんきに。
まあ、日本人はみんなカレー好きだ
もんね。そうそうそう。カレーとシチューね。
そうですね。
と思って。いや、なんか、すいませんでしたでちゃんと捕まって、で、ちゃんと刑務所で帰ってくれたら分かるんだけど。
なんでしょうね。踊る大捜査線っていう名前がついた何かを作りたかったんですかね。
踊る大捜査線っていう側で中身は、八流の北の国からでしたね。
なるほどね。八流ってなかなかだよね。
はい、東方今年目玉ないから、何にしましょうか。あ、じゃあ踊る大捜査線、大捜査線のスピンオフいかがですか、ね、はいはいはい、それで話題になりますよって言って、俺作ったと思う。
名前のタイトルはでかいですもんね、うん、実際に今フジテレビってね、過去のなんか作ったテレビでも大体そうですよね、なんか前の大き
い
タイトルの何かをとりあえず作っとけみたいな雰囲気ですもんね、
あの15億以上両方取ったんで、
あ、そんなに売れたんだ、
20億ぐらいの最終的に、
じゃあまあ同じ
ですね、同じですね、
で、いや、あの一回別にネタバレになるんちゃうんですけど、はい、死ぬんですよね最後。
ああ、はい。
で、なんか犯人に殺されるとか、なんか誰かを助けるで死ぬっていう二択だと思うんですよ。うん、こう遭難して死にました。犬が逃げてって飼っている犬が逃げてって、あの、はい、森さん、まあちょっと秋田とね、はい、北海道だとまた微妙に違うと思うんですけど、はいはい、森さん北海道ですよね。
北海ですね。
あの真冬で吹雪の中を、はいはい、ワンちゃんが逃げちゃったから探しに行くんです、はい、その時なんか MA1 ぐらいの薄手のジャンパー1枚を羽織って出てったんですよ、
はい、
それ死にますよね、
死ぬねというか夜中に犬逃げたらとりあえずその日の晩は我慢するから ね、
ねもうだって犬が死んじゃったらしょうがないでしょ、
しょうがない、
犬も吹雪の時逃げない、
ね、まあ、あんまり逃げないですね、動かないです
から、
ね、動かないの怖いから
ね、でもだってびっくりで出てっちゃったとはあるんだけど、はい、でもその場合すっかってくるじゃない、
そうですね、
森さん、助けに行きます？
行かないですね。自分の命が大事だもん、やっぱり。まあ、場所にもよるけど、まあ、街中だったら行くけどさ、行くかもしれないけど。
で、踊る大捜査線って、なんか、その、室井さんと小田裕二が、なんか、その、本庁の縦割りの中で、なんか、小田裕二が頑張って、室井さんがその辺が分かった上での、なんか、実は、刑事っていうのもスーパーじゃなくて、サラリーマンでしたみたいな、それが面白みなのに、この、こっちが死んじゃったんですよ。
はいはいはい。そうですよね。
ええ、で続き作れないじゃないですか、
はいはい、でも作るんですよね
だから本当にもう楽しみでしょうがなくて、この次の踊る大捜査線が、
はいはい、
ギバちゃん生き返るんじゃないかな、
あの半分ぐらいメカになる、
いや本当ね、アンドロイドギバとかで出てきそうな気がするんですよ、あ、やりかねないですよね、ギバちゃんの行動パターンから AI でとか言ってありえますよね、なんか。
ホログラムとか
出てきそうな気がするんですよ。
ですね、思い出としては死ぬほど出てくると思いますね。
あ、アンドロイドはさすがにない。
うん、ない。
さすがにそれはない。
うん、アンドロイドに、時間削ってる暇ないから。
アンドロイド基盤に。
そう。
それぐらいのことをやってきて、そっちの楽しみが。だって基盤ちゃんやなきゃ作れないんだもん、次。はいはいはい、なのに、基盤ちゃん、が死んじゃってるから、
はいはいはい、
どうすんだろうなっていうのは逆に楽しみでしょうがないですね、
そうですね、イカリアさんもいないもんね、
ないないですね、
イカリアさんもギバちゃんもいないってなるとなかなか厳しいもん
ね、厳しいですよ、
他の人もどこまで出るんだか分かんないしね、
う
ん、
だから女の子、女の人、
カツエリ、
カツエリ、
深津絵里が出るかどうかで、
今ちょっとってどうなんでしょうね、
いや、なんかね、出ないんじゃないかな、
出ない気がするな、
でもね、なんとか出すと思うい
やでもそこまで出なかったら出すしかないですよ、
ね、うん、だから深津絵里が
出るか、いないんだもんだ、
あとユースケしかいないもんね、ユースケが出ると思う、
ユースケが出る、
ユースケが
出る、ユースケ出る、ユースケ出る、ユースケ出る、あ、いいよ、まだなんですか、
はい、それユースケ大きい役になっちゃうからさ、
そうですね、
深津絵里が出ないと、
深津絵里さんもでも、え、今別に女優さん引退したわけじゃないですよね、
でももう半分じゃ
ん、あんまりでも出ないよね、
半分引退じゃないかな、
いやもう、
ね、あれ、あそこのとこ出てた
の、引退とかなんとか言って、うん、もうこの世界嫌になってると思う、
うん、 ここまで出ないと多分何かしらの線は引いてますよね。
朝ドラに2年ぐらいまで出てまして、まあ、それでね、すごく一生懸命、すごく一生懸命やってますけど、でもあれはでも深津絵里じゃないと逆にできないみたいな感じの役だったから。
だってまだそんなに深津絵里さんもそんなに年齢ではないよね。で、ここまで出ないってことは、何かしらやっぱある程度のあれは引いちゃってんだろうなって気がしますけどね。う
ん、小泉今日出ればあんま飲んで。
出れば何でも出る。すぐ出る、すぐ出る。
ちょっとね、なんか、まあ、もともと方もひどかったんですけど、こうやって文化が終わっていくんだなっていうのと、あとなんでこれを見せられて日本人はフジテレビに暴動を起こさないのかなというのはすごく不思議ですね。やっぱ日本人は優しい人たちだなと思って。
だからどんどんどんどん日本の映画の文化が寂れていってるよね今。
そうですね。だから新しい何かみたいな、
うん、そうそうそう、やっぱだからみんな配信に流れていっちゃってるんでしょうね、ネットフリックスとかに。
だからあれ、俺が急に出た、なんだっけな、どうするしちゃった、
9位なんで
しょ、鹿の映画、
鹿の、悪は存在しない、
悪は存在しないっていう人が、一人いるのがホッとするよ
ね。うん、悪は存在しないみたいなのは作りづらいですよね、どんどんね。
まあ商売だからね、
お客さんを入れてなんぼっていうところがありますからね。
そうそうそう、あのでっかいね、劇場いっぱい作ってるからさ、商売だからね。
商売にしてもだいぶひどいなと思って。
来年からはほら、もう、キングダムあるから。
まあ、
うん、
キングダムあるから。
うん。で、再来年は、あれがあるから、本ちゃんが。
ああ、
こちらのね。はい、あれ、キングダム、あれ、どこなんでしたっけ。
え、
あれ、
まだまだ続きますよ。
あれ、レズボンそれ多分言っちゃいけない。
ああ、なるほど、なるほど。あ、でも撮影入ったってのは。
あ、言ってる、
言ってる。
あ、じゃあ大丈夫、大丈夫、
うん、
大丈夫。
言ってる、撮影入ったっての言ってるから。
俺ドキドキしましたよ。いくらノーアーカイブといえども言っていいって言えない、いけないこと
が。撮影入ったってのは、ニュースになって。
3部作撮ってる。はい、あ、3部作それ言っちゃい
けない。それ言っちゃいけない。それ言
っちゃいけ
ない。
っていう夢。
夢を、夢の話を。
しかもすぐ夢見るからね。
夢見るね。
はい。というわけでした。
非常にこう。いい映画が多かったですね、今年はね。
多かったです。でも、俺、本当、偉いなと思うのが、特にお二人とか、自分からこう、なんていうんですかね、地雷踏みに行く。
いや、でも、だいぶ減りましたよ。
僕、やっぱね、やっぱ、なんでしょうね、やっぱ、面白くなさそうだなって思うと、行かないんですよ。
それパミオ行かなかったってこと、やっぱり。
うん、お二人行くでしょ。
行きますね。
あえて、はい、車に当たりに行くわけじゃないですか。
はい、まあ、でもね、踊るシリーズは、
これでも確かに当たりには行った。当たりには行った。
当たりだけど、みんな、ずっと見てたから、全部。
ああ、そっか。
だから、みんな来たっていうのがあって、
うん。うん。確かにね。
ね、だから、あれだけど。
これ確かに当たりには行っちゃったところはある。
サムライオール当たりに行きましたよ。かなり後に見に行きましたから。はい
はい、ね、僕、行かないもんな、当たり。まあ、配信とかになったら見るかなぐらいの気分、
ね。当たりに行くのがおかしいんですよ。当たり屋家業を、本業にしちゃいけない。
そうですよね。
うん。面白いと思ったものを見に行かないと。
そうだ、面白そうだなっていくのが映画ですからね。
はい、あとね、聞かれるんですよ、僕。
ああ、そうか。なるほどね。
で聞かれて、見てないって言うと、はい、なんか、ちょっとだんだんもう聞く人いなくなっちゃうから。
ああ、なるほど。
一応見ていきますね。
なるほどね。
うん、いや、いい映画ばっかりでしたね、今年も。
はい。いろいろありましたね、はい、本当に。
来年も非常にいい映画が揃っているというふうに思います。はいはい、1月から速攻でね、インド映画のでかいのもやるみたいなんで、
あ、そうですか、
はい。
はい。
非常に気になってます。
やります。
はい。すぐ行かなきゃと思っておりますし、
はい、
もういろんな映画が目白押しです。ね、なんか怖そうなホラーとかもありましたし、もういけんじゃないかというふうに。
ミッキーマウスの著作権も切れます
し。切れますしね。いいんじゃないかなというふうに思いますんで、はいはい、ぜひ皆さんもね、
はい、
気になった映画と、当たりに行く映画をちょっと自分の区別をつけた上でね、
はい、
はい、映画館に行ってもらえればなというふうに思います。
はい。
はい、ということで、長々とお送りさせていただきましたけど、
はい、はい、ありがとうございました。
森さん何かありますかね、最後。
最後ですか？
はい。
いや、まあ、言い尽くしましたね。まあやっぱ最近映画と合わせて、やっぱ配信がすごいぐんぐん伸びてきてるんで、
あ、そうですね、
その辺もちょっとあのフォローが大変ですが見ていきたいなと思いましたね。セキュリティチェックとか面白かったです。
あ、面白かったですね。
ネット
フリックスの。あ、面白かった。
面白かった。すごい面白かった。
すごい面白かった。
すごい今話題になって
る。すごい面白かった。
あれは面白い。あれもちょっと入れるかどうかすごい悩んだんですよ。うん、
全然入ってもおかしくない。
おかしくなかったですね。
そんなに。
うん。まあ、配信うんぬんって話もありますけど、もうすごくやっぱり、なんつうか、今年の夏に見たのがもう年末に、夏に映画館でやったのが年末に見れるっていうサイクル。
下手したら1週間1ヶ月ぐらいで見れますよ、うんうん、あのほら今あれですよ、あのドウェイン・ジョンソンのあのレッドワンでしたっけ、
あれそうだ
と、あれやってると思ったら1ヶ月経たないぐらいでもう、うん、
まあクリスマスがねあったっていうのもあるの、まあ、
にめがけたっていうのもあるんでしょうけど、なんかそれでなんか金出してみた人はきついだろうなっていう気持ちも
でもね、多分この流れはもう止めらんないですよ ね、 ってなってきた時に多分、はい、まあ来年再来年ってことはないと思いますけど、10年20年スパンで考えたときに多分映画って配信で見るものになるような気がしますね。この流れは多分止めらんないと思います。
逆に本当にこんなにでも短いスパンで配信出ると思ったらちょっとこっちも見に行くの躊躇するでしょ、
うん、で映画館っていうのを何かしら特別なものだっていうことを何か一個価値観を作らないと、
でも実際ね映画館ですごい音響であの大画面で見ると同じ作品でも面白さって違うから、
そうなん
です、絶対映画館で見た方がいいはずなんですけど、
でもそれはあれのレコードと CD と同じなんですよ。
そう、
それはもう無理でしょ。
そうですね、
CD と iPhone だったら iPhone で聴くじゃない、音楽は、ね、やっぱ手軽さの方を求めちゃうから人間。
そうなんですよ、
ってなってきたら映画館はなんかこうここ 2,3 年で別基軸で全く違う、まあ今も流行ってないけど 3D だったりとかそういうことを多分打ち出さないと結構すごい勢いでなくなっていくだろうなっていう、
しかも安くないしどんどん値上がりしてますしね、
値上がりしてますしっていうそこでの、まあ、危機感、まあ、なくなりはしないですけどね、別にいいんですよ全部配信になったとしても、
まあ、レコードだって未だにあるわけですからね、
ただそういうところでその時代のものすごい転換点だなという気はします。
確かに、
はい、
でも実際にねもう CD は誰も買わなくなりましたからね、
ほんと 5,6 年前までまだ売ってましたからね、
売ってました、
売ってたっていうかまあ普通に買う人はいましたよね、
今なんかね本当に配信のみっていう作品ばっかりになりましたもんね、うん、
っていうふうになると思いますけど、まあ、その辺のところはまあ、はい、みんなで ね新しい答えを探していければなと、
でも映画館でやっぱ映画見たいな、
はい、思いますんで、
はい、
ありがとうございます。
はい、
冷蔵庫さん、
いやーもうね、公開時期が短くてね、もう誰も、普通さ、
はい、
この映画始まりました、
はいはい、
の後に噂が広まるじゃない、
う
ん、
そうですね、
面白かったらね、
うん、はいはい、噂広まった時もやってないからさ、
そうですよね、
だそれ以上広まらないんだよね、
どっかの小劇場の劇団みたい
ですね、で1個広まったら、まあ映画をよく見る人が見に行く、でもその時にもやってない、その向こう行かないと一般の人分かんない
じゃないです
か、そういう映画やってたって、だから今年一番印象的なの地名師たちだからさ、
そうですよね、
ドラマだけど、
そう
みんなの、
見れるからね、
言ってああ聞いたことある、うん、見たっていうのは、だから今も言ったけど映画これから変わってくるんじゃない、やっぱり配信で噂が広まるような感じで、名作いっぱいあるもん、でも、
まあ、レンタルがなくなったのもちょっと厳しい気がする、うん、
で知らない間に終わるから、でも僕は応援したいと思います映画を
応援したい、はい、ということで、今年はですね1年間、本当にいろいろと、本当ね11月ぐらいまで暑かったりとか、はい、いろいろとあったりしましたけれども、非常に
季節の
話、来年は12月まで暑いんじゃないかなと思ってますよ、
なるほど、
はい、っていうことはどんどん外にも出やすくなるんじゃないかなということなので、まあコロナでねなかなか外に出れない時期も続いたからっていうところもあると思いますけど、その反動じゃないけど、それこそやっぱりまあ映画館にも行ってもらって、いろんな映画を見てもらいたいなと、僕自身もね、
はい、
映画館には行ってはいるんですけど、ただやっぱりミニシアター系に行ってるかって言ったらそんなにも行ってないですし、自分からやっぱり本当に探してって誰が見てるのかも分かんない映画を発掘するっていうその喜びみたいなのも当然あると思いますから、そういうこともやっていきたいなというふうに思います。で一番やっぱ衝撃だったのはやっぱりインド映画ですね。インド映画が、ここまで市民権を得てるんだっていうことがびっくりでした。 先日ジャワーンという映画を見に行って、これもすごく面白かったんですけれども、お客さんが8割方マダムなんですよ。
へー、マジ？
ホワッツと思って。
それは何でなんだろうね。
結局主人公が加賀たけしと小田裕二を足して2だわ。
なるほど、濃い系の。
濃い系。
はいはいはい。
で、
確かに今ね、
話もぶっちゃけ分かりやすい。はいはい、アクションシーンもある。で、恋愛もある。そして踊る。分かりやすくて、マダムがハマる要素。
なるほど。
で、一昔前の韓流映画みたいな感じの、今ちょっと立ち位置になりかけてるんですよね。
韓流映画もね、マダムから爆発しましたもんね。
うん、いや、今、韓流映画はダメだってわけではないんですけど、まあ、あのその辺のことがね、好きなアンテナが高いマダムたちに見つけられてるんですよ。
なるほどね。
踊りとだってこうね、
うん、
あのアドレナリン上げてくれるし、
はいはい
はいはい、
これは本当に面白い動きもあるし、じゃあ実際ね、あの今日もランキング入ってましたけど、リスナーの方がフィリピン映画だったりとかっていうところ、そういうアジア圏の映画がまだまだ発掘できないところもあるから、ちょっとそのところはもしやってるようだったら積極的に拾ってって啓蒙活動していくのが一番いいのかなというふうに思います。
なんかあれですね、インド映画ってあれだけ発展したきっかけって地獄の黙示録らしいですよね。なんかあれがあの撮ってたじゃないですか昔ね。で、地獄の黙示録って途中でなんか大嵐と か, なんか環境のあれで一回スタッフがみんな引き上げてるらしいんですよ、うん、
ははは
で、ただ機材を全部置いたまんま引き上げて、その機材で勝手に撮ったんですって言うんだ。それで向こうにあの映画文化が根付いて、それがどんどん発展して今に至ってるらしいんですよ。何がどう転ぶか分かんないですよね。
いや本当にそういうこと、いややりかねない、
ね、勝手に使ったらしいんですよ機材を。
僕らもやっぱインドに対して間違った誤解をしてるところもあると思いますけど、はいはい、ジャワーンとか、うん、一番最初のオープニングのシーンで、うん、地下鉄乗ってんすよ。
あ、
地下鉄と思って、
はい、
結構都市の北千住ぐらいの都市なんですよ、
はい、
えと思って、
はい、北千住なんじゃない？インドの人いっぱいそうだけど
北千住だったのかな。いや、だからそういう風に僕ら自身もまだまだ誤解しているところが多々いっぱいあるし、やっぱり、まあ、今、ね、インドの話を持ってってますけど、はいはいはい、それこそ南米だったりとか、はいはいはい、アフリカ、ヨーロッパの方でもフィンランドとか、チロルの方だったりとかはまだまだ分からないこともあるし、で今起きているあの戦争だったり内紛っていうところも、はい、映像じゃなくて伝えられないところも多々あると思いますんで、
はいはい、
そこをちょっとしっかり拾っていければなというふうに思います。
はいは
い、
そうですね。
すげえ真面目に話しちゃいました。
さすが、
さすが、
はい、
村長、
村長、
頑張っていただきます。
はい、
ということで、はい、すいません、長々と。
はい、
東京ミルク放送局2024、はい、これにて終わりにしたいと思います。
はい、
25年も、全力でやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。こういう映画をやってくれ、こういうテーマでやってくれっていうことに関しては、全然、お待ちしておりますんで、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、
ということで、また次回、バイバイキーン。
ありがとうございました。
良いお年を。
今年も一年ありがとうございました。
いや
ー。楽しかったね。
楽しかったですね。
バイバイ！
さよなら！また来年。